きます。
先ほど、マタイによる福音書27章の57節から66節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、57節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夕方になると、アリマテヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。十字架におかかりになった、そして亡くなられた主イエスをアリマテヤのヨセフが自分の真新しいお墓に納め葬ったということは、四つの福音書が幾度に語っていることです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで、この4つの福音書はお互いに少しずつ書き方が違っていますけれども、しかし主イエスのお体を葬ったのがこのヨセフという人物だったという点では一致しています。ヨセフ、アリマテのヨセフというこの人の名前は主イエスが埋葬される、でそのことが思い出せるところでは必ずこの名前も合わせて出てまいりますので、聖書の中でもかなり有名な人物の一人だと言っていいだろうと思います。で実はヨセフは福音書の他のところでは一度も登場しません。それなのに主を埋葬した、そのことだけで 広く名前が知られている、そういう人物です。でさて、このアリマテアのヨセフをの名を広く知らせたシエスの埋葬の出来事ですけれども、改めてこの埋葬のことを考えますと、これは本当に驚くべき出来事だったと言うべきではないでしょうか。というのも、シエスが地上のご生涯を歩んでおられた間、十二弟子をはじめとして多くの弟子たちと一緒に生活しておられたその時には、まさかこのシエスが亡くなった時にその亡骸をこのヨセフが下げ渡してもらい葬るようになるとは、おそらく誰も予想していなかったことだからです。シエスが地上を歩んでおられた、でその時にはその地上のご生涯を歩んでいるシエスの一番そばを歩んでいたのはヨセフではなくて、直弟子の中でもとりわけシエスのそば近くにいたペトロ、ヤコブ、ヨハネといった人たちです。あるいはその次には12人の弟子たちがイエス様のそばにいました。ですからシエスにもしものことが起こって、で毎日葬りをしなければならない、で仮にそんな風になったならば、まあ、当然これはペトロやヤコブやヨハネが中心になってその葬りを行ったと、そういう風になるだろうと、まあ、当時の人たちはみんな思ってたに違いないんです。まあ、仮にシュエスが亡くなってその葬儀の実行委員会のようなものが開かれると、作られるとしたら、当然その代表としてはペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の名前が取り沙汰されるということになっただろうと思います。でそれは、まあ、当時にあっても全く不思議ではないことです。ところがです、実際にシエスが亡くなった時、そしてそのシエスのお体が葬られた時に、そのところにはシエスのそば近くはべっていた弟子たちは誰一人見当たらなかった。聖書はそう告げているわけです。3人の弟子でもなく12人の弟子でもなく、イエス様の身近にいた弟子たちの代わりにこのアリマテアのヨセフがにわかに登場してきて、そして心を込めた埋葬を行っています。 主イエスの葬りをアリマテアのヨセフの手にすっかり委ねてしまったペトロをはじめとする力弟子たちは冷淡だったんでしょうか。主イエスの力弟子たちは冷淡で恩知らずだったためにこの葬りに参加しなかったんでしょうか。でペトロたちの名誉のために申し上げると多分そうではないと思います。ペトロたちがこの葬りの場に姿を現さないのは冷淡だからでも臆病だからでもありません。むしろここで起こってしまったシエスの十字架の出来事、十字架の死の出来事にペトロたちが誠に深い痛手を被ってしまったということの表れなのだろうと思います。ペトロも他の直弟子たちも心の底からシエスに信頼を寄せ、そしてまたシエスに期待してエルサレムまで従ってきました。この直弟子たちはです、たとえ周りの人たちがシエスについて何と言おうとも、どう取り沙汰しようとも、この方は救い主、メシアである、そしてこの方が生きることを通して神様のことが本当に鮮明に自分たちに示される、そういう意味では神様の独り子である、そういうふうに信じていました。ですからペトロはあなたは生ける神の子キリストです、そういうふうにイエス様に申し上げたんです。他の人間たちがこのイエス様についてたとえ何を言おうとも、それでもこの方こそが本当に神様が生きておられること、自分たちと共に歩んでくださっていることをさやかに示してくださる救い主である、そう信じてきたからこそペトロも他の弟子たちもたとえ一緒に死ななければならなくなるとしてもそれでも従っていきます、そう心を決めていたんです。ですから弟子たちがシエスに対して冷淡であったとか臆病であったというのはこれは当たりません。臆病なので逃げたとか冷淡なので葬儀に参加しなかったのではありません。それ以上に弟子たちを本当に当惑させつまずかせてしまう出来事というのが起こったんです。それが十字架の死の出来事です。主イエスが十字架におかかりになった、主イエスは二人の強盗の間で貼り付けにされ亡くなられました。まさしく罪人の一人に数えられて、そして呪われた者として死んでいかれました。旧約聖書の申命記21章23節には木にかけられた死体は神に呪われたものである、そういうふうにはっきりと教えられています。主イエスの十字架の死というのはまさしく神様に呪われた、そういう人の死にざま、死の姿でした。そしてそのことで弟子たちは本当に激しくつまずいてしまったんです。弟子たちの期待そして予想はあまりにも明瞭な仕方で裏切られる、そういうことが起こりました。弟子たちはどう思ってたか、たとえ人が何と言おうとも、人間がどう思い違いをしていようとも、あのイエス様こそは救い主なんだ、神様はきっとこのイエス様の側に立っていてくださるに違いない、だから自分たちはどんなことがあってもこの方に従っていくんだって思ってたんです。人間がどんなふうに誤解をし、そしてひどい仕打ちを自分たちの先生であるシエスにしたとしてもです、それでも神様は自分たちの先生であるあの主イエスが 本当に正しい方である、御心にかなう方であるというのを表してくださるはずだと、弟子たちは信じて最後の最後までついてきていたんです。ところがそのイエス様が十字架にかけられる、木にかけられ、呪われた死体となる、そういう仕方で亡くなられたんです。私たちキリスト者は時に十字架の上を見上げるとか、十字架におかかりになっている主イエスを覚えるというような言葉を口にする場合があるかもしれません。しかしそれはです、おそらくもともと日本の文化の中で暮らしてきて、聖書が生まれた時から身近なものになっていない私たちが、木にかけられる呪いということをさほど切実には感じていないために、そういうことを口にできるのかもしれないんです。私たちにとってです、あの十字架に挙げられたイエス様を覚えるということでどんなことを考えるか、おそらく多くの方は手が十字架の木に釘で打ち付けられて痛かったであろうとか、あるいは血潮が流れ出て本当に気を失うほどつらかったろうとか、そういう身体的な辛さや痛みということをまず覚えるのじゃないかと思います。しかしです、実は十字架には私たちが身体的に死に追いやられていく、そういう辛さだけではなくて、まさにそういう状況で木にかけられたまま死を迎えなければならないという、その意味というのが実は込められているんです。木にかけられた死体は神に呪われたものである。もし自分が死ぬときに、いろんな死に方があるかもしれませんけれども、木にかけられて死んだならば、それは神様に呪われたものなのだと、それが現れた死となってしまうのだとしたら、おそらくぜひともそういう死は避けたいって普通は思うんじゃないでしょうか。神様もし聞いてくださるんだったら、どうか私が木にかかったまま死ぬんじゃなくて別の死に方を与えてくださいって、そんなふうに心から願うんじゃないでしょうか。ところが主イエスはあろうことか、まさにその木にかけられたという仕方で亡くなったんです。ペトロたちにとってはあの十字架の死っていうのは、ただ主イエスが亡くなられたとか暗殺されてしまったとか、そういうこと以上の誠に悪い死を迎えた。そしてそのために実はペトロたちは、自分たちが今までイエス様に従ってきたことは何だったのだろうか、深く疑いを覚え悩まざるを得なくなったんです。人間はイエス様についていろんなことを言います。それはしょうがないんです。分かんない人だっています。だけれど神様はご存知のはずだ。神様はきっと自分たちの先生であるイエス様を悪いようにはなさらないはずだと、そういうふうに信じてついてきてたんです。ところが一番最後のところで、いや、このものは私の厭う呪われたものなのだ、そういう死を神様がイエス様にお与えになった。弟子たちはそのことのあまりの衝撃で、いわば放心状態になってしまって、とてもこの亡骸を葬って差し上げようという、そういう思いになれなかったんです。でそんなわけで、今までイエス様にうんと近く歩んできた弟子たちがみんな葬ることができない、代わって今まで目立たないように過ごしてきて、シエスの弟子であることをひた隠しに隠してきたアリマテアのヨセフのような人が突然に死を葬るということになったわけです。でこの記事を読んでみると、今日の記事を聞いていますと、ヨセフはヨセフなりに真剣にまた丁寧にこの葬りに仕えたということがわかります。真っ白な雨布を買い求めて、そしてまた自分が入ろうとして掘っておいた真新しい真っさらなお墓を イエス様の葬りのために提供したんだ、ここにそう言われています。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納めた、そういうふうに言われています。主イエスが息を引き取られたのは杉越の祭りの中にある安息日の直前の日の午後3時です。で、当時の考え方だと一日っていうのは夕暮れとともに始まるんです。ですからイエス様が亡くなられたときに安息日まではもうほとんど時間がない、でそういう状態でした。安息日になったらもう作業を中断しなければなりませんから、葬りの技は手際よく大急ぎで行わなくてはなりませんでした。そのため主イエスの葬りについては仰々しいセレモニーや、あるいは本当にこれ以上ないというような、そんな豪華さはありません。まことに簡素な仕方で天布にくるんで、そしてお墓のくぼみに横たえたという、それだけのことでした。しかしこれは簡素な仕方ではありましたけど、簡素なりにヨセフの真心がそこにあふれている、そういう葬儀がここで行われています。で、ただこの葬りについて覚えなければならないことがあります。これはヨセフが行った主イエスの葬りだけではなくて、私たちが身近な肉親を失ったときに、行うご葬儀でも同じようなことが、ある。私たちはそれを経験して知っていることですけれども、葬りの技というのは、どんなに心を込め精一杯に、その葬りの技を行ったとしてもです。それで本当に良かったとか、心の底から満足して満ち足りたというような気持ちにはなかなかなれない、そういうものです。もちろん一生懸命葬りはするんです。でもどうしようもなく死の出来事、死の事実がその場を重苦しく支配してしまう。そして私たちの間から去っていった人が今もうこの地上にはおられないんだということを覚えて、なんとかそれに抵抗しようとする、一生懸命に召された人に心を向けてその人のことを覚えよう、自分の心の中に留めようと、そう思っても、しかしそう思えば思うほどどうしようもなく、愛する者はこの自分から離れて旅立ってしまったという、そういう思いを深くする。それが死の出来事だろうと思います。死の出来事をどんなに受け入れがたいことだと私たちが思って、そして死の出来事が起こった現場からどんなに立ち去りがたい、もう永遠にこの時、このできれば一時前に戻りたいわけですが、しかし死の出来事が起こってしまった以上はその場そこに留まりたいと願ってもです、私たちは必ず自分たちの身近な死の出来事が起こるときにはその場にいつまでも留まるというわけにはいかなくなります。どこかでその場を立ち去っていかなければならない、そういうことになってしまいます。で、これはこのヨセフの葬りもそうだったんです。ヨセフは自分なりにできる範囲で精一杯丁重に主イエスにお仕えし、主イエスを葬っていますけれど、しかしその亡骸をくぼみに横たえた後は仕方なくその場を立ち去っていきます。59節と60節をお聞きいたします。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。ヨハネが真っ白な清潔な雨布を用意したこと、そして掘ったばかりの真新しい誰も入れてないお墓の中に主イエスをお納めしたこと、さらには そのお墓の穴の中に野犬や猛禽類がやってきて遺体を食い荒らさないように決して入れないように大きな入り口で大きな石で入り口を塞いだこと、そういったことがここに述べられた後、ヨセフはそこを立ち去ったと言われています。ヨセフが行ったすべての行い、これはもちろん真心に基づいています。しかしどんなに真心を込めたとしても、それだけで死を乗り越えることはできないんです。ひとたび死によって絶たれてしまった愛する者とのエニシは、人間の優しさとか人間の真心とか人間の思いの深さとか、そういうものによって結び直すというわけにはいきません。残念ですけれども、私たち人間の能力というのは限界があって死を超えることはできません。愛する者たちのとの絶たれた縁を再びつなぐのは人間の力によることではないんです。それは何によるのか。主イエスがただ信頼し、そして最後まで信頼し通された方、この死の場にあっても実は全てを支配しておられる方の真実に頼るほかありません。実はシエスはこの方の真実により頼んで死の中へと赴いていかれました。十字架の上で、このマタイによる福音書が最後の言葉として伝えている言葉は、エリエリレマサバクタニという言葉です。神様から呪われ見捨てられた者として死んでいく、その死を死にながら、しかし誠にシエスはそこでも神様に信頼してなお神様に呼びかけながら木の上で息を引き取っていかれたんです。でただシエスがそんなふうに本当に神様に信頼を深く寄せていたということはヨセフには分かりません。ヨセフは自分にできる精一杯のことをして墓を立ち去っていきます。彼はそうやってひとたびシュエスのもとから立ち去っていったんです。ところで私たちが今この手にしている聖書では、そうやってアリマテアのヨセフがシュエスのもと立ち去った後にほんの一言付け加えるようにして、もう一節が、語られています。61節にこういうふうに言われています。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて座っていた。この61節の言葉ってとっても不思議な言葉です。二人のマリアがいた、マグダラのマリアともう一人のマリアというのはおそらくこれはシュエスの母マリアだろうと言われていますけれども、この二人の女性たちはヨセフが墓から立ち去った後もそこに残ったって書いてあるんです。原文ではこれは残ったという文字ではなくていたっていう字が書いてあります。そこにいたしなお居続けていた、そういうふうに書いてあります。この二人のマリアはお墓の方に向いて座ってそこに居続けている、そういうふうに言われてるんです。周りの人たちからはこの二人の女性はただ単に諦めが悪い、そう映ったかもしれません。アリマテアのヨセフも自分が立ち去っていくときにもうやるべきことはすべてやってしまった、できることはすべて行ったのだからこれ以上はどうしようもない、手の施しようがないからあなた方も疲れないように早く自分のねぐらに帰るようにと勧めたかもしれません。墓に残り、そして墓に向かっていたこの二人の女性は一体何を望んでいたんでしょうか。また彼女たちは何をしてたんでしょうか。あなたは一体ここで何をしているのか。でもしこの二人にそうも尋ねても この二人はうまく答えられなかったかもしれません。あなたは何を望んでいるのか、そう言われても自分の望みが何であるのか的確には言い表せなかったかもしれません。しかしです、実はここでこの二人が座っていた、お墓の方を向いて座っていたというこの姿は、私たちにある一つの出来事を思い起こさせてくれないでしょうか。まだ主イエスが地上のご生涯を歩んでおられた頃、ベテギアのラザロの家に立ち寄られたことがありました。このラザロの家にはお姉さんが二人いました。上のお姉さんはマルタ、下のお姉さんはマリアと言います。で、上の姉のマルタはやってきた客人をもてなそうと精一杯に働きました。一方、妹のマリアはシエスの足元に座ってその話に聞き入っていました。今ここで墓の方に向いて座っている二人のマリアの姿、それは実はあのベタニアにいたマリアの姿とそっくりではないでしょうか。ヨセフの方は夕暮れまでにとにかくこの葬りを済ませよう、そう思って忙しく働き回って、そしてできることを全部やってこの墓を立ち去っていくんです。二人のマリアはヨセフが立ち働いていた間何をやっていたか、手伝っていたようにはここを読む限りは見えない、手伝っていたようには思えないんです。ヨセフの方は墓に掘った自分の真新しい墓にシュエスの亡骸を納め、墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。しかしマグダラのマリアともう一人のマリアはそこに残って墓の方を向いて座っていたって書いてあるだけです。しかし実はこの二人のマリアはこの時彼女たちにとって一番いいことをしてるんです。ヨセフは自分に何ができるかを考えてできる限りのことを行って、やがてシュエスの元から立ち去ります。もう自分の力はこれでいっぱいだ、残念だけれどももうこれ以上自分には手の施しようがない、自分はもうこれ以上することがないと思ってシュエスの元を立ち去っていきます。ところが二人のマリアはそこになおとどまり続けるんです。そしてそういうふうにとどまることができた、そのことは彼女たちにとっては誠に幸いなことでした。どうしてか、彼女たちがどうしていいのかわからないけど、とにかくあくまでも向かい続けようとした、そのシュエス・キリストという方は以前弟子たちに繰り返してこう教えておられたからです。人の子というのは敵の手に引き渡される、そして侮辱を受け鞭打たれ十字架につけられるけれども3日目に復活するのだ。でもちろんこの墓を前にして二人のマリアがです、繰り返しシエスがおっしゃってた言葉を思い出しながら希望を持ってお墓に向かっていたなんて言えないだろうと思います。使徒をはじめとする男の弟子たちがみんな深く戸惑い傷ついてこのお墓にやってくることもできなかったように、この二人もまた座ってはいるけれども、しかしシエスの出来事に深く傷ついてやり場のない思いを抱えてここにいた、そんなだったろうと思います。しかしです、この二人のマリアは少なくともアリマテヤのヨセフみたいに理性で全部割り切ることできなかったんです。ヨセフは自分がやるべきことを全部やる、そしてやってもうこれ以上手の施しようがないから自分はここにいてもしょうがない、だから立ち去ろう、極めて理性的にこの出来事を考えています。そして自分の理性ではもうこれ以上どうしようもないのだからここ立ち去るほかない、そう諦めて去っていくわけです。 二人のマリアはそれでも諦めることができないんです。墓の方に向いて座って何かを期待してるんです。でも多分自分でも何を期待してるのかって聞かれたら困ると思います。何が起こるのかわからない、でも何かが起こってほしい、そしてそれが何であったのかっていうのは実はそのことが起こった時になって初めてわかることなんです。それは何か、今日のところではまだそれは起こっていませんけれども、シエスがこのお墓から復活をなさる、シエスが復活をなさったそのよみがえりの光に照らされる時に初めてこの二人のマリアがここに居続けたこと、主に向かって座り続けていたことの意味が明らかになります。同時にヨセフが理性を持ってシエスに仕え、そして理性を持って立ち去っていった、その人間の理性の限界というのも明らかになります。二人のマリアは理由をはっきりとは説明できませんけれども、しかし死の現実が今この場を重苦しく支配しているその中にあって、そこでシエスにまっすぐ向かおうとしてたんです。まるでこの泣きながらが立ち上がって何事かを語り出すときにその一言も聞き漏らすまいと、シエスの足元に座って耳を澄ましているあのベタニアのマリアみたいに、この二人のマリアはお墓に向いて座っています。しかし実はこの二人のマリアをそういうふうにさせたのは何か、これはこの二人がこの時はっきりと覚えてなかったかもしれませんが、しかしマリアたちをこうさせているのはシエスが繰り返し教えておられたことなんです。この私は敵の手に渡され散々にあざけられ侮られ十字架につけられて殺されるけれども三日目に復活する、死が終わりじゃないんだとそう教えておられた、その言葉を聞いてそしてシエスの方にまだ向いて諦めきれずに座っている。実はこの二人のマリアがお墓の前にこんな風に座って以来、実は私たちも同じ種の約束を聞かされたものとして死が最後のものだと思わなくていい、そういう世界の中に生きるようにされてるんです。シエスの御言葉の方に向いて、シエスに向かってずっとそこに留まっていていい、あなたはよみがえりの主の光に照らされることになる、永遠の命の言葉を聞かされてそして生きるようになる、そういう約束のもとに私たちも置かれるもの、そういう一人一人とされているんです。今現在の私たち、私たちはそれぞれに別々の場所で日々自分の生活を営んでいますけれども、私たちの生活がたとえ見通しが利かず悩みが深く恐れや嘆きがすぐ傍らにあるように思えるとしても、それでも私たちのために世に来てくださり、私たちのために十字架にかかってくださり、私たちのためによみがえってくださっている主イエスが私たちに語りかけているんです。私はよみがえりであり命である、あなたはこの私を信じていっていいのだ、どんなに行き詰まっているように思えても、どんなに絶望的な状況である、理性的に言えばそう言わざるを得ないとしても、それでもあなたはなおその前に座っていていい、そこにいていいのだ、たとえ死が一切を支配するように重く苦しく のしかかっているとしても、あなたはそこで私に向かうことができるのだ、そう呼びかけてくださっている主がこの二人のマリアだけではなく私たちの前にもいてくださることを今日もう一度確かなこととして覚えたいんです。たとえこの世の現実や死の現実に私たちが組み敷かれる、そういう時が来る日があったとしても、 それでもそこには主イエスのよみがえりの朝が訪れる、主はよみがえって私たちの本当に生きていいのだという永遠の命の初歩として私たちの前に立っていてくださる。聖書が告げているその言葉を私たちは確かなこととしてこの朝もう一度覚えたいと思います。葬りの場にあってなおお墓に向かって座り続けていた二人のマリアの姿を覚えつつ、私たちもいつでも語りかけられる御言葉に耳を澄ますことができるように、神様の方に向かって座り続け、そして御言葉を聞いてそれに慰められ勇気を与えられて生きる、そういう生活を歩み続けたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、アリマテアのヨセフが思いがけず自分に与えられた務めを弟子の務めと信じて心を込めて行った後、人間の理性ではもはやなすべきこともできることもなくなり、その場を立ち去った時にあなたの御言葉を親しく聞かされていた二人のマリアはなおそのように立ち去ることができずに、主イエスのもとにとどまり続けていました。ここにいる私たちも本当に不思議な仕方であなたが人生の途中に踏み込んできてくださり、主の御言葉を聞くように私たちを招いてくださり、そして私たちはその主の御言葉に養われ慰められ、勇気を与えられながら今日生きるものとされていることを感謝いたします。私たちは時には自分が何を信じているのか、何をしているのかを明瞭に口で言い表すことができない、そのような愚かで悟りのないものではありますけれども、しかしそれでも主が私たちの前に立っていてくださり、常に私たちを招き私たちに命を与え生かしてくださることを知らされています。どうかマリアがどこまでもシエスの方を向こうとしていたように、私たちも主の御言葉に耳を傾け続ける、そのような一途なまっすぐさを持つことが許されますように、私たちの肉体もまた社会的な状況も日々あなたの御言葉に耳を傾ける、そこから私たちをそらすような誘惑を与え続けていますけれども、どうか私たちがそれでも主が私たちを招いてくださり、また共に歩むように私に従ってきなさいとおっしゃってくださっているがゆえに、私たちも御言葉に耳を傾け、またあなたに祈る、そのような教会の営みから離れないでつながっていることができますように、どうかあなたが聖霊によって私たちを守り導いてください。私たちの肉体は弱り、また心も弱る時があります。しかしあなたはそれでもなおそのような私たちを顧みてくださり、主のもとに招いてくださっているそのことをどうか私たちが聞き続けることができますように、この礼拝を捧げ、また礼拝から始まる1週間の生活の間、御言葉が私たちの近くにあるように、どうぞ私たちをそのような幸いな生活に置いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。